さあ今日は本来で言うと四十九日です、まあまあ本来で言うと四十九日っていうのも変な話なんですけれども、まあ最近ねこのネタずいぶん引っ張るじゃねえかっていうところもあるんですが、まあそれは引っ張りますよ、死に目にあったんですからね。2月の12日の日に、まあ急性心筋梗塞で、病院に運ばれました。まあ本来であれば、まあ本来であれば、今現在のね、進行形の話で言うと、まあそこの緊急手術が成功して、一命を取り留め、なんやかんや滑った転んだあって、まあ今生きてますっていうのが今です。で、仮に、2月の12日の日に、緊急搬送され、まあ、急性心筋梗塞の発作が起きました。で、これでぽっくり言ってましたってことになると、いつだこれ、2月の12日だから、2月の18日の日ですね。これ、18日の日で、初7日を迎えたことになり、これはいつになるんですかね。四十九日が今日と、いうことで、まあ、そんな計算になってたんじゃないかな、なんていう感じですよね。で、私が退院したのが2月の12日、まあ、その時神さん迎えに来てくれて、なんやかんやってね。で、ふと考えましたよね。俺があの時死んでたらってね。俺があの時死んでたら、まあ、いろいろやって、まあ、ツヤだのなんだのってやって、まあ、初なのかも終わり、ようやく一段落ついて、仕事復帰してる頃だよね、なんて話したら本当に怒られましたね。縁起でもないこと言うんじゃないよ、なんてね。相変わらず、あの一件から、神さんに頭が上がらない稲荷慎之助的妄想曲、今日ものんきに喋ってます、というところでございますよね。はい、どうなんですかね、だいぶ春っぽくなってきたんではないかなと、思うところではあるんですが、まだ、道端の雪は若干残ってますっていうところで、早く春になってほしいなって思うんですよね。よく思うんですけど、春先になってわらわら現れてくる、なんかその害虫って言い方私しますけど、そんなに頑張って雪割らなくても溶けるからって言いたくなるようなおじいちゃんとかね、出てきますよね。で、確かに、アスファルト出てたら、まあ、いいくはないですけどね、その自転車。まあ、あれ、くくりは軽車両ですから、軽車両っていうところで、まあ、道路交通法、車と同じ扱いになるんで、道路走ってもいいんですけど、まだ道端に雪あるうち自転車乗るなやっていうね。イラつきますよね、ああいうの見てると。本当思います。19、20歳のあんちゃん子とかさ、その辺にいる小学生のガキがね、春になって我慢しきれなくて、わーい、チャリーなんて乗ってんだったらまだいいっすよ。だけどさ、もう40、50の分別ついた親父みたいなさ、健康に命かけてますみたいなさ、つくろいで乗ってるようなやつ見てるとさ、お前もうちょっと考えようぜって思ったりとかしますよね。ですので、まあ、3月いっぱい、ね、3月いっぱい自転車乗ってる人は引いてよしっていう、そういう風に変わってくれるとありがたいですよね。まあ、そういう風にはならないということではあるんでしょうけれども、まあまあもうそろそろね、バイクに乗ってる人が出てきたりですとか、またウーバーだのね、ウォルトだのね、そんなところでチャリンコがうろうろし始めてくる、そんな季節になってきますんでね、道行く人、車乗ってる人だけじゃなくてね、歩いてる人なんかも後ろからごっつりやられるのを待っててもいいんじゃねえかと思うんですよね。やられたらやられたでやり返してやればいいわけですから、まあ、今回その入院でいろいろ勉強したんですけれども、国から金出ますから、なんかひろゆきの動画みたいになってるな最近、ちょっと良くないですね。国から出るんで金が、疾病なんとかピンクのが出るから、それで食いつなぐのもいいと思いますんで、自転車にぶつかりそうになった時は 無理して避けるんじゃなくて、あえてぶつかるっていう風にやっていった方が、ちょっと楽できるかなって思ったりするのは良くないことなんでしょうか。失礼いたしました。まあまあ、最近ずっとなんですけれども、リハビリの一環で、いろいろお話をしながらですね、頭の回転を元に戻すっていう、目的の中で、今この収録をしています。どうですかね、退院した後ですね、退院した後から4回目の、配信にはなるんですけれども、だいぶ元に戻ったんですかね。元に戻ったのって、元ってどんなのっていうところでもあるんですけれども、なんとなく喋れるようにはなってきたのかなと、まあ、思ったりもしながらのもお話を続けていきましょうかというところ。まあね、大病って言わないのかな、俺の中では大病なんですけど、大病して、まあそろそろ人生先が見えてきてる中で、まあ今、サラリーマンとして働けるのは、うちの会社60歳みたいですね。60歳まで、まあ普通に働くことができて、そこから先の5年間っていうのは、なんか雇用形態が変わって、65までは今の会社で働ける。そんなことになってるようですね。まあ今その辺が竹地が身をもってやってくれてるんで、いろいろこう勉強していただいてですね、後でゆっくり教えてもらおうかななんて、思ったりもしているんですけれども、まあ、とはいえね、まあ65って考えたってあと13年、あっという間ですよね、13年なんつって。13年なんてあっという間でしょ。だって俺13年前は40ですからね。39から今の年齢になるまで、あっという前にこの年齢になっちゃってますから、それこそあっということを思いつく前にもう65になっちゃってんじゃねえかなと思うんですけど、まあそんな中でね、その第二の人生っていうんですかね、第三の人生っていうんですかね、まあうまくファイアできればいいんですけど、まあいろいろその辺はいろいろ策を練りながら、神さんにいろいろやってもらってはいるところではあるんですが、まあもうね、この年になると転職って考えないですよね。今の職場でのらりくらりやってやろうっていう、そんなことばっかり考えてますね。まあそんな中で、まあ定年後何しようかなとかね、なんかその副業でなんかできねえかなとかっていうことをちらほら考えるんですよ。この間までほらもう嫌になるほど時間がいっぱいあったんで、いろんなことを考えてました。でそのまあこれはね、結構前から企画というか温めてた、ことではあって、実際に企画書を書いてね、2社ですね、その企画書持ってって、蹴られたっていう経験もあるんですけど、お米の商売をしたいって考えてるんですよ、実はね。まあのほほんとなんかその椅子に座ってニヤニヤしてるだけじゃなくて、いろんなことを考えてることはたまにあるんですけど、そのお米ね、皆さん日本国民の主食として、まあお米あるじゃないですか。でその今いろんな銘柄あるでしょ。北海道だけでも何、ゆめっぴりか、北光、キララ、おぼろ、ふっくりんこ、のり2号、それ違うね、それりんごだったっけ、なんかいろんな銘柄が今お米があるじゃないですか。でまあ全国的なところで言えば、笹錦があり、コシヒカリがあり、秋田小町、なんやかんや、いっぱいいろんなところでいろんなお米があると思うんですよね。でそのお米、名前は知ってるけど食ったことねって思う、なんか思いません？本当のコシヒカリってうまいの？とかって思うじゃないですか。で前にそのお米屋さんにしばらくいたことがあって、でその時そのまあその時その米の販売企画っていうのを持って歩いてた頃で、ちょっと実際お米屋さんに行ってみようっつって、で行ったことが、ちょっとバイトしたことがあるんですよ。でその社長さんがそのお米マイスター、五つ星お米マイスター、道内で当時2人しかいなかったんですけど、その方で千野さんっていう方なんですけど、千野さんじゃないか、徳永さんか、 シノベー国っていうところにいる社長さんのところに行って、まあ、いろんな、お米のことについて教えてもらったんですよね。でちょうど新米の時期で、新米入ってきたからちょっと炊き比べてみたんだよねって言って、その魚沼さんのコシヒカリと、秋田小間口じゃなくて北海道のゆめぴりか、これを5合ずつ、まあ、今チャリチャリって言ったのはみーちゃんの餌の時間っていう5合ずつ炊いてくれて、で食べ比べてってごらんよっつって、でそんなお米マイスターっていう人が炊いてくれたお米だから、やっぱ炊き方とかね研ぎ方もすごく上手 でものすごいやっぱりね美味しいんですよ。美味しくて、それで食べ比べて思った感想としてはね、そのまあお米といえばコシヒカリ魚沼さんが最高峰って言われてて、まあそれでも北海道米もうまいよねぐらいな感じで、マツコデラックスも言ってるところではあるんだけれども、何がどう違うんだろうっていうことを考えたんですよ。でまあそのお米を食べる上でよく銀シャリとかって言い方もするんですけれども、まあそのなんだろう、関東圏っていうかね、その昔々江戸時代とかつって白米食えるなんて夢みたいなんていう言い方してたでしょ。でその白米と味噌汁とたくあんちょびっとみたいな感じで白米をメインで食うっていう食文化で考えた時に、そのコシヒカリってやっぱりうまいんですよ。塩パラッとかけるだけで十分食える米なんですよ。で北海道米はどうかっていうと、やっぱり北海道米って最近ここ10年20年ぐらいでブランド化されてきてるだけあって、そういろんなおかずと一緒に食べると美味しいんですよね。伝わってないですね、この表現。伝わってない、分かってますよ。だからその魚沼さんのコシヒカリ、最高級のうまいお米を今の食文化の中で食べようとするとおかずの味が邪魔になるんですよ。お米が美味しすぎるから。わかります?でも北海道米で今の食文化、いろんなおかずがある中で北海道米でご飯を食べるとちょうどいい具合にこう融合できるんですよね。うん、なので最近北海道米っていうのがいろんなところでもてはやされてるんじゃないかなと思ったりとかしたんですよ。で一体どんな企画なのって話なんですけど、まあ、こんな企画を聞いてどうだって話なんですけどねまあどうせ暇だからこれ聞いてるんでしょうから、ゆっくり聞いてくださいよ今までお米を買おうと思ったら10キロの袋だったり5キロの袋だったり、最近では2キロの袋があったりとかするようですね。まあ袋で買ってきて、まあ米びつに入れるのか袋のまんま保管するのか、台所の下あたりにポイと入れておきながら、まあまあ食べ進めてるわけですよね。で昔家族が多ければ10キロとか5キロでも良かったと思うんです。で今核家族化が進んでいって、お米の消費量も減ってるわけですよ。まあ今日はお米食べるけど明日パンにしよう、パスタにしよう、うどんにしようって言ってお米の登場回数って減るじゃないですか。でそうするとその米を大きなロットで買ってきたって結局古くなっちゃう。お米って生鮮食品なんで古くなればなるほど風味が落ちるんですよね。だったらもっと小分けにして売りゃいいじゃん。2キロっつったって全部食ったらそこそこかかるじゃないですか。もっともっと小分けにして売りましょうよっていうふうに私は思ったんですね。じゃあそれどうやって売ろうか。それをね、牛乳パック、あれ1リットル入るでしょ。でそれ1リットル1キロ、そこにお米1キロ入れる。でそれで売る。でそうするとどうなるかっていうと、生鮮食品であるお米を冷蔵庫の中で保管できるんですよ。でお米1キロ結構あっという間に食えると思うんですよね。回転が良くなると思うんです。新鮮な状態で食べれるようになると思うんです。でまあ今皆さんのご家庭で使ってる冷蔵庫、あれも不思議な家電製品なんですけど、今言ったように各家族化が進んで一つの家族のロットが随分少なくなってる。昔はねいっぱい家族いたけど、今なんて、まあ、うちは2人でみーちゃんが1匹ですし、実家を見たって父ちゃんと母ちゃんで、かみさんの方だってね母ちゃんいて で、ケンタロウは一人暮らしだから、その大きなロットで米を買ったらいつ消費できるんだっていうところになってくるんで、でそれを、あ、間違う、冷蔵庫の話だ、それぐらい分かんなくなっちゃった、家族がどんどんちっちゃくなってるにもかかわらず冷蔵庫はどんどん大きくなるっていう、なんか不思議な逆転現象だと俺は思ってる。まあまあそれはいいとして、その話はいい、脱線した話を分かんなくなっておかしくなって余計脱線してるって、わけ分かんなくなっちゃってるんですけど、で1リットルの牛乳パックにお米を入れて冷蔵庫の中に保管することによっていつまでも新鮮な状態でお米が保存できるんですよっていうメリットがまず一つで、もう一つのメリット、この1リットルパックはゆめぴりかが入ってます、この1リットルパックの中にはおぼろ月が入ってます、この1リットルパックの中には、ふっくりんこが入ってます。でこれをその何年度産、まあ、そういうパッケージにして3本パッケージにしてご贈答品としてセットするんですね。そうするとご贈答品で3キロのものを届けられると、これ結構ずっしり感があっていいと思うんですよ。あら面白いわね、あ食べてみたかったのよ、いつもうちはあのキララだったけどもふっくりんこって食べてみたかったんだよねって思ったとしても、まさか2キロとか5キロでうち買えないわよねっていうのもあると思うんですよ。でそのパッケージの中にコシヒカリのパッケージがあったりとか、ササニシキのパッケージがあったりとかして、そのパッケージのセットの仕方っていうのは皆さんそれぞれあのお選びいただけるっていう中でののご贈答品、当然自分で買ってくることもできます、いう中でやっていったら面白いんじゃないって思いませんかね。食生活が豊かになりませんかねって思うんです。で今でこそコロナ禍の中であの外国のインバウンド需要って一切なくなりましたけれども、意外と中国人ワーサーはワーキャーワーキャー来てる時に日本で何を爆買いしたか、その爆買いした商品の中の一つに炊飯器を買って帰るんですよ、200ボルト仕様にして。で炊飯器をなんで買っていくのっていうと、日本の炊飯器高性能だからっていう理由。中国でも当たり前に米を食います。でも炊き方ちょっと違うんですよ。まあまあまあ、なのでだったら炊飯器を当たり前に爆買いするような国民がわんさか来てるんだったら、例えば千歳空港で3キロの手荷物どうだいっていう思いませんかね。なんかそうやって売ったら小遣い稼ぎにもなりませんかっていうふうに思ったんですよね。まあ、例えばボーナス入りました、今日ボーナスです、ちょっと臨時収入がありましたとやったらね、例えばいつもグラムいくらの安い肉しか買ってないけれどもちょっと高い肉食べましょうかとかね、高級なワイン買って飲んじゃった自分へのご褒美なんていうようなこともあると思う。だけどもそこでお米1キロ単位でその高級なササニシキコシヒカリを買えるっていうことであれば、そっちの方にも手が伸びるんじゃないかなっていうところもあるんですよね。そこにもメリットを僕は見出すわけですよ。でまだあるんですよ、最近でいうところのお醤油、ものすごく種類増えたと思いません？卵かけ用の醤油ですとか、減塩、昆布、あとなんかだし醤油とかね、濃い口薄口いろんな醤油が売られてると思うんです。あれなんであんな風にたくさんジャンルが増えたかって、昔のお醤油、私の小さい頃一升瓶で売ってたわけですよ。一升瓶で売ってたりとか一斗缶で売ってたりとかして、でドクター中松が重たい一升瓶でちっちゃい醤油差しに、こうお醤油を移し替えてる母親を見て不憫に思ってお醤油チュルチュルを発明したようにですね、その売ってる一つの単位が大きかったもんだから、なかなかいろんな多品種ができなかった。だけども売り方を変えたことによって、ロットを小さくしたことによっていろんな選択肢ができましたっていうのが最近の醤油の多品種の原因だと私は思うんですね。でそれをお米に置き換えた時に、今まで10キロ5キロの袋だったけれども、それを1キロの牛乳パック、1キロの袋じゃダメなんです、1キロの牛乳パックに入れることによって、いろんなその 購買層に刺激を与えるんじゃないかなと思うんですよ。これ一人暮らしでも買いやすいと思うんですよ。1キロのお米ってどうですかね、なんていうことを、企画書にまとめて、宝石米の浅妻、と、今ちらっと言いました知の米国っていうところに持っていきました。だからね、ものの見事に却下されましたね。はい、米の売り方って元来そうじゃねえみたいなね、いや元来そうじゃねえっていうところを打ち破ろうとしてるんですけど、スタートラインからもうダメですねっていうところで、いつかねこのね企画をねやってみたいと思うんですけど、この企画をどこに持ってったらいいんだろうっていうのがあるんですよね。どうしたらいいんですか、どこに持ってくべきなんでしょうかね。まあお米農家と、まあパイプを作るっていうことと、あとその牛乳パックに詰める工場、それをどういうふうに選定していくか、そんなことを考えたりしてますよね。それをこうどんなふうに組み合わせれば、うまいこと商売としてやっていけるのかなと思ったりなんかしちゃったりなんかしてっていうことをぼんやり考えてると、あっという間に一日が終わりますね。まあその企画書をもう一回練り直すってのもあるんですけどね、うまいこと話に乗ってくれるクラウドファンディング、おー調べてみましょうか、クラウドファンディングね、なんかそんなことをあれなんだろうね、オンラインサロンとかでやってんだろうね、最近の流行りのトレンドとしては。まあまあまあそのこと考えたりしますよね。あとね、将来的にやってみたいことってもう一つあるんですよ。まあこれはあの完全にリタイアした後の話なんですけれども、あの私ね昔から言ってるように熱田村っていうのはすごく好きなんですね。でその海があって山があってね、で札幌ともそこそこの近いっていう距離感の中、なんかね熱田村すごく好きなんですよ。で熱田村でね、あの家買って、ちょっとこじゃれた家買ってね、でそこでね喫茶店みたいなことやりたいなと思うわけですよね。ちょっとこう駐車場かなんかあってさ、でそんな派手にコマーシャルしませんよ、派手にコマーシャルしません。あそこのあの国道プチにね、ちっちゃいちっちゃくコーヒーショップぐらいなこと書いてあってね、コーヒーショップこっちみたいな感じで書いといて、あれなんかあそこにあるよねみたいな、こう立地条件の中であのお店をやりたいんですよ。でそんなにね、メニュー多くないんですよ。コーヒーとねちょっとあの焼き菓子とかねケーキぐらいのものをちょっとだけアップルパイとか置いたぐらいにして、まあその余生をね楽しむ程度のお店をやりたいなと思ったりとかしてるんですね。ただそれお店をやりながらなんですけれども、実はお店じゃないんですよ、これあくまでも趣味で、なんとなくこうブーって走ってる中でプラプラこう散歩してる、ドライブしてる人がたまたま見つけた小さな看板、あれあそこに何かあるよね、喫茶店じゃない行ってみようぐらいな感じでふーっと入ってきました。そしたらまあお店構えとしては普通になんかちょっとちっちゃい喫茶店かなぐらいな感じで、まあカランカランって入ってきますよね。あいらっしゃいなんて俺がいてね、でこうなんかサイフォンがコポコポ言ってるわけですよ。でその中でね、なんかなんだい、赤いエプロンにしようか、黒いエプロンにしようか、なんか普通にこう座ってね、あのこう新聞かなんか読んで、暇そうにして新聞かなんか読んでね、おいらっしゃいなんつってね、どうぞどうぞなんつって、あんまりメニューないんだけどさなんつってね、とりあえずコーヒーがいいなんつって、コーヒーしかないけどって、でとりあえずじゃあコーヒーくださいなんつってね、普通にこうコーヒー入れるんです。でこのコーヒーもねちゃんと私修行しますから。このね、こう手先は器用なんで、美味しくコーヒーかなんか入れてね、で今日あの大した食べるものはないんだけど、まあ、よかったらケーキもあるけどどうだいね、チーズケーキ俺焼いてみたんだけどさ、でチーズケーキこうもしよかったら、あじゃあくださいですね、いうわけですよ。で召し上がっていただいてね、まあ普通ですよ、私はそこでまた新聞読みますよ普通にね。英字新聞なんて言いません、もう童心です、老眼鏡かけてますよ、ね、鼻眼鏡にして老眼鏡でこう童心見ながらなんとなくぼーっとお客さんがいるねみたいな、話しかければ話しかけるけど余計なことは喋んねえよっつって、そんな感じなんですね。で、まあ、コーヒー飲んでなんか召し上がるもん召し上がってね、もう帰ろうかななんていう時に、あすいませんお勘定お願いしますって言われた時にさ、え いらんよなんていうふうに言ってやりたいんですよ。でそれはね、どっから見ても喫茶店の体なんですけど、あくまでそれは私の趣味でやってるっていう、私の趣味でやってるんでお金は取りませんっていう、うん、なんかうちに遊びに来てくれたから普通にもてなしとして お茶とお菓子出しただけで、別にお金もらおうと思ってこの店やってませんからみたいな感じの店をやりたい。なんていうの、フェイク喫茶店、うん、もしねコーヒーショップフェイクとか書いたらね、なんて本当にお金いらないんですか、なんていらないよ、普通友達遊びに来てお金取るっつってね、取らないでしょって、取れませんよって、うん、なんかそんなことしたいなって思ったりとかするとね、いろいろ計算したりなんかしてね、うん、あの砂川の家、あれなんかなんやかんや売っ払って、まあ、200、300万なんねえかなって言ってね、あと10年もすりゃあの藻岩のあの両親のマンションもなくなるから、これなんぼかで売れねえかなってね、でそれ全部ひっくるめて、なんかそのまたどっかね、あの投資をしてね、ちょっと小金増やしてね、で秋田村でなんかそんなことをやったら面白いなーなんてね思ったりなんかしちゃったりなんかして、そんなことを日中考えてます。日中考えてるとね、よく寝れるんだ、これがほんとよく寝れるよ、うん、眠れない夜とかね、こういうことを考えてるとね、あっという間です、あっという間に寝ます。まあまあそんなようなことを考えつつものっていうところで、また、次の配信は多分4月になるのかな。健康でいればね、週1の配信はちょっとキープしていきたいなとは思うんですけれども、まあ4月になればまた繁忙第2弾が、入ってきますから、うまいこと時間が取れなくなってくるんじゃないかと思いつつもの、まあ先々のことはね考えてはいないんですけれども、ぼんやり、今の調子でやっていこうかなと思ったりなんかしてます。というところで、もうちょっと喋った方が最後の切りはいいんですが、今日のところはここまで、またさようなら。次回予告、砂川別荘に隠された恐るべき符号。最近毎朝聞こえてくるカラスの鳴き声がちょっと変わってきたなーなんて思いますよね。まあだいぶ春めいてきまして、気温も高くなってきてね、うん、通学路通勤道の横丁に見えていた雪山もだいぶちっちゃくなって、まあほとんどなくなっているっていうね、それぐらい暖かくなってきたんですけども、ちょっと前でしたらね、朝起きた時に聞こえてくるカラスの声、なんとなくね寒いなーってね、まだ風冷たいよねーなんて言ってね、飛んでたような声が聞こえたんですけども、まあ最近は随分殺気立ってらっしゃるようでね、空を飛ぶスピードっていうんですかね、速度もだいぶ速くなってますし、その聞こえてくるカラスの声もなんかこう喧嘩っ早いっていうかね、喧嘩腰な鳴き方してるような気もしますよね。まあまあ今カラスも春先で、まあ子作りっていうんですかね、繁殖シーズンなんでしょうかね、そんなところで あっち行ったりこっち行ったりね、もうあっちになんかうまそうなもんあったぞなんて言いながら飛んでるような気がしながら、まあ春だなーなんていうふうに思ったりなんかもしてるんですけどね。うん、まあお散歩するにはちょうどいいっていうんですかね、まだちょっと寒いかなって気はするんですけれども、まあ一生懸命歩けばなんとなく体も暖かくなってくるのかなと思ってみたりなんかして、まあ先だってもかみさんとですね、まあ今月なんですけれども、今月は今4月なんですけどね、今月はかみさんとお休みが一緒になる日が1日しかなかったんで、まあ先だってその1日、金曜日だったんですけれども、どうしようかねなんていうの話をして、で久々に映画見に来たよねなんて話になりまして、おいいじゃないなんてね、うん、まあみーちゃん泣いてますけれども、映画見に行ったんですよ。で、まあ、何の映画見に行こうかなっていうよりも、まあこの今端境期ですかね、端境期でしょうから、そんなにビッグタイトルもないんですけれども、何を見に行こうかっていうよりも、まあせっかく1日しかないお休みですから有意義に使いたいね、なことも考えながらね、いたんですけれども、ところでその映画館っていうのは朝何時からやってんだいって、そうするとその札幌ファクトリーの映画館では朝7時50分からやってるんですね、でステラプレイスでやってる映画館なんかは8時10分が一番最初の上映なんですね。意外と早くからやってるもんだなって思ったんですよ。で映画ってその見に行くことちょいちょいあるんですけれども、まあ大体昼過ぎだったりですとか、晩ご飯食べる前にちょっと見ようかとかね、仕事終わった後見に行こうかなんていうところで、結構その1日の半分後半戦でまあよく映画を見るっていうところで、その時間帯の映画館っていうのは結構こう日常の中でも意識はしてたんですけれども、その朝早く早朝の映画館、しかも平日金曜日、まあどんな人が見に行くんだろうっていうのがありましたよね。まずそこに一番の興味を持った次第でございまして、でどうしようかねでね、ファクトリーの7時50分にしようか、それともステラプレイスの8時10分にしようかなんていうところで、まあ何を見るかっていうことよりもそっちの方に興味津々になっちゃいましたね、私の場合。これでまあ札幌、ステラプレイスですね、ステラプレイスのなんとかっていう映画館、なんていうんですかあそこ、わかんないですけども、あそこの8時10分からの上映の映画館に行きまして、まあ久々にですね映画見に行ったんですよ。ほんでその朝早いですからね、まあ8時前ですよ、8時前に大丸の横っちょから車入っていきましてね、ずっと行きまして、まあ車を止めてですね行こうと思うんですけれども、まだそのまあ8時前ですねなもんですから、空いてる、いつも空いてるところが空いてなくてね、どっからどういう風に出てったらいいんだってね、どっからどんな風に行ったらその映画館までたどり着けるんだろうなんて二人でうろうろしたぐらいにして、まあようやくたどり着いて映画館のエスカレーターをずっと登ってったんですよ。ほんならその意外と人がいるんですね、どういう人たちなんだろうかっていう人たちが結構たくさんいまして、まあごった返してるってわけじゃないんですけれども、まあ人がいるんですよ。私のイメージとしてはね、もう本当にポツンポツン5、6人ぐらいしかいないんじゃないのって思ってたんですけれども、まあ私たち同じこと考えてる人たちもいっぱいいるみたいで、結構な人たちがいまして、まあチケット売り場ですとかね、チケット交換してくれるところとか、ポップコーン売り場なんかにも人が一応 2,3 人並んでるみたいな感じなんですよね。でも朝早かったっていうのもあったし、なんかね、まあとりあえず行こうかって言って、チェックインして映画館に入ってきましたよ。一番映画館って言うんですか、一番スクリーンって言うんですか、あそこ行きましてね、行きましたら案の定ですね、私たち2人と、もう2人しかいませんでしたね、入った時は。でそのうち3人4人入ってきましたが、で3人4人入ってきた中で、まあ映画が始まってですね、ゆっくり見たんね。でふと思ったんですけど、その映画館に行ってね、まずその映画館に入ってあの辺に行くと、キャラメルポップコーンのいい匂いするじゃないですか、ものすごくこう食欲をそそるっていうんですかね、あれ匂いだけでもなんか食べたくなっちゃうんですけれども、でもね最近この年を取ったせいか、 あのものすごいでかいポップコーンをね抱えて映画を見るっていうよりもね、なんかその辺で抱えてるポップコーン抱えてニコニコしてるカップルの横っちょ行ってさ、あんちゃんそれちょっと一口くんねえかっていうね、一握りぐらいくんねえかな、100円払うからよなんていうような感じで、まあちょっとだけ食えりゃいいんだけど、そういったサイズもなくね、うん、まあ食べたいねなんて言ったまんまで終わってて、まあ普通に映画を見てね、出てきましたよ。面白かったですね。まあいわゆるビッグタイトルって言ってピンとくる感じなものをイメージしてくれればいいんですけれども、ああいうそのハリウッドで作ってるようなズドンドケンとかっていうようなやつも好きですけれども、意外と、3D アニメの映画も私好きなんですよ。ピクサー映画とかね。あの辺がすごく好きで、今回見たのがね、シング2ネクストステージっていうのを見ましたね。面白いですね、あれね、本当に。シング、1回目のやつも見て、まああれはネットフリックスで見てた面白いなーなんてね、思ったんですけども、まあ、シング2、なんせかんせ今回ビーズの稲葉さんが出てくるっていうもんで、どんな風になるんだろうなと思ってね、興味津々だったんですけど、ちょうどいい具合に物足りなさですよね。ネタバレになるんであんまり言いたくはないですけれども、もうちょっと稲葉さん出てくるの長くてもいいんじゃなかったかなっていう感じがね、ちょうどいい具合。ちょうどいい具合にね、出てましたよ。お上手お上手なんてね、面白かったですね。まあどうしてもこう最近は涙腺が弱くなってるっていうのもあって、ああいうアニメ映画を見てもですね、ちょっとうるるっとしちゃってね、鼻すすっちゃったぐらいしてね、かみさん横でチラッと見られてるなんてね、恥ずかしいなーって思ったんですけどね、まあそれぐらい面白かったです。ぜひネットフリックスとかで出てもね、もう一度見たいなって思う感じでしたね。まあやっぱりその、もともと英語の映画を、まあ日本語に吹き替えてるっていうところで、まあ最近の、まあピクサーと、今回ユニバーサルなのかな、あそこは。あの映画は。まあだいぶその、なんだろう、一流、老舗、なんて言ったらいいですかね。ピクサーの、3D アニメの映画の吹き替えのやり方と、ユニバーサルのやり方ってやっぱちょっと違うんですよね。まあその辺で、なんていうところもあるにはあるんですけれども、面白かったですね。3D アニメで見てると、別にその日本語で流れてても全然苦じゃないんですよ。普通のね、ハリウッド映画とかを、普通のその欧米の方が画面に出ていて、欧米人が画面に出ていて思いっきり日本語で喋ってるっていうのがものすごい違和感なんですよ、私にとってはね。確かにその字幕を追っかけたりとかするのは大変っちゃ大変なんですけれども、やっぱりそのなんだい、ウィル・スミスの顔からはウィル・スミスの声がしてほしいよね。この間張り手かましてえらいことになってましたけれども、なんかそんな風に思っちゃいますよね。まあそんなところでそのジャッキーじゃない、香港映画とかって別に吹き替えでもいいんですよね。アジア人顔してるじゃないですか。アジア人顔してるんで、別にそのアジア人顔で日本語が出てきてもそんなに違和感をもう覚えないんだけどね。まあアニメ映画だとね、アニメ映画だと別に全然それは吹き替えだろうとなんだろうと、まあむしろ吹き替えの方が面白いやと思ったりなんかね、するんでね。まあその後ね、まあ天気も、ものすごい天気も良かったし、朝コッパ役から動いてるもんですから、まあ毎年ですね、4月からオープンする熱田村のリップルっていう、あれはカフェですかね、あるんですけど、毎年行ってるんですよね。4月になったら行きましょうって言って。やっぱこのコロナ禍もあって、まあ去年とか一昨年とか、去年行けてなかったんじゃないかな。なんで、2年ぶりですかね、行きまして、そのリップルってとこでね、美味しいお食事をして、で、その後コストコによってね、で、帰ってきたっていう、なんかそんな一日でしたね。面白いですよね。まあ、映画館も映画館なんですけれども、みんな金曜日だからさ、ものすごい屍のような顔して歩いてるんですよね。 屍のような顔してら歩いてる中、みんなとは全然違う別方向に行って映画を見るって、あれすげえ優越感があってね、知ってる人に会ったらどうしよう。ちょうど私がその出勤する時間なんですよ。出勤する時間に逆方向を、スラプレイスの方歩いてるもんですからね、え怖いですよね。どっかであのすれ違ってあれなんてね、あのいろんな意味で私たち目立つもんですから、あのすぐバレちゃってね、突っ込まれたりなんかして、この間見たよなんてね、まあ言われるのもなんだなぁなんて。でその石狩にある熱田村ですね、熱田村にあるリップルっていう、あれはどこって説明していいかわかんないです。あのシップ海水浴場、昔あったシップ海水浴場の、入り口の丘の上にあります。住所わかりません、リップルで探してください、とってもいいところですよ。だからそこ行ってね、リップル行って、あ久しぶりなんてね行って、まあ神さんと2人でピザ1枚ずつ頼んでね、お昼ご飯食べたんです。ほんだらその私たち以外には一人で来てらした男性の方ですね、多分年の頃40歳ぐらいですかね、ちょっとかっこいいおいちゃんが一人でコーヒー飲んでらしたんです。なんで私の反対側の方にはね、ものすごい可愛い女の子2人組、いたんですよ。でお話聞いてる内容、聞こえてくるあの会話の内容だと、あこの人たち看護婦さんだな、看護師さんなんだなっていうような会話してらした。でまあね、あの看護師さんであればその金曜日夜勤明けかなんかのイメージ雰囲気なんですよね、で腕ね素でねって話を聞くとはなく、なんとなく耳に入ってくるのをね、まあ、海を眺めながら神さんと二人でこう待ってたんですよね、ほんだらその彼女たちの方に先にこうピザが行ったわけです。彼女たちもピザ2枚頼んでて、でなんちゃらってやつとなんちゃらってやつをね頼んでたんですよ。でわー美味しそうとかってね、キャーとかわーとか言ってるんですよ。で私たちだったらもうすぐ食べちゃうんですけど、もう最近の若い子って大変ですね。あれこうなんか縦になったり横になったりしながらこう写真を一生懸命撮ってね、何枚撮ったですかね、何2枚のピザ越しの私とかね、ピザなめの窓から見える海とか、上からピザ横からピザみたいな、そんな写真をね一生懸命撮ってるんですよ。ほんでいや美味しそうだねわーとかキャーとか言いながら、そんなに写真ばっか撮ってたら上のトロトロにとろけたチーズみんな固まってしまうぞって思うぐらいね、なんかパチパチやってるんで、まあいや俺食べ始めてはいたんですけど、あ美味しいなんてね食べ始めてはいたんですけど、ふと思っちゃいましたよね。その今散々パラ撮った写真、この次いつ見るっていうね、単純にそんなようなことをね考えちゃいましたね、おじさんはね。まあ実際私もね、どっかその美味しいもの食べに行ってね、面白がって写真撮るんですよ。すごくみずみずしい美味しそうな刺身とかね、パシャ写真撮ってね、たまにフェイスブックなんか載せると、載せたりなんかもしてたんですけれども、それっきりですよね、その写真を見るのなんちゅうのは。まあまあそれでもね、彼女たちにとってみたら、まあ、あの時の思い出的な写真になるのかな、どうなんですかね、わからないけど。今もう私もね結婚しちゃいましたし、そのどっかね可愛い素敵な人とあのデートするなんてね、こじゃれた店に行くなんてこともなかなかないですよ、なくなったけど、最近の若い女の子たちとそういうところ行くと、その何撮影時間、写真タイムみたいなものを設けてあげないとダメなんでしょうね。あの来たからっつって、ああどうぞお待たせしましたってドンとてめえの前に出された瞬間に手つけたら怒られちゃうんですよね。あれめんどくさいですね。まあその辺で、まあ私も年を取ったというかね、そんな気はしてはいるんですけどね。 まあそんなような感じでね、やってましたよ。でその後、まあコストコに行ったんですけれども、まあコストコにねちょいちょい行くんです。ちょいちょい行くん、あのベーグル買いに行ったりとかするんですよ。でちょっとね今回コストコに行っていろいろ考えさせられたことがあったんで、まあ、考えさせられたことはまたこの次に話そうかなっていうと大体喋るの忘れるっていうのもあるんですが、まあ、気が向いたら喋りますんでその時まで気長に待っていただけたらなっていうところだね。まあ、前回のあの終わり頃にですね、恐るべき符号なんていうような予告をしました。で、あの今回私、まあ、急性心筋梗塞でえらい目にはあったんですけども、ふと思い返したんですよ。私の母さん、ケイちゃんね、ケイちゃんの弟高尾っていうのがいたんです。いたんですっていうぐらいだからもう他界していないんですけれども、高尾さんがね同じように死んだんですよね年の頃確かね私と同じぐらいですよ、50か49ぐらいの時ですね。その頃まだじいさんもばあさんも生きてて、じいさんは生きてたのかな、ばあさんだけだったのかな、まあ生きてたんです。ほんでおんちゃんがこう除雪しに来たらしい。で除雪しに来たらしくて、ひとしきり、除雪をした後で今に戻ってきたそうなんですよ。あーやれやれっつって、でその頃まだ今にはそのソファーが置いてあってね、でそのソファーに横になったんですって、横になってたんですって。でどうやらその横になった時に、まあ、ヒートショックで心筋梗塞で死んでたらしいです。まあその砂川の別荘といいますか、じいさんの家っていうのはリビングと台所っていうのは完全に分かれた部屋になってて、でばあさんはいたんだけども、ばあさんが台所でこうガチャガチャなんかやってたらしいんですよ。で、あ、戻ってきたなっていうのは分かってたらしいんですけれども、ソファーの上で、気づくのが遅かったっていう、そういう状況で、死んじゃったんですね。なんかそう考えると、その、50歳前後ぐらいで、二人の男が死にかけた、まあ、片っぽ死んじゃってるけど、同じような状況になったっていうのはすげえ恐ろしくてね。実際当時心臓っていうか胸が痛えなって思った頃はそんなことは考えなかった。まあその時はまあうちの親父もケイちゃんもケンタロウもいたんで、まあ手早く処置ができたっていうのもあって一命を取り留めたっていうのはあるんでしょうけど、50歳ぐらいで死んでったっていうのも結構つれえだろう、つらかっただろうなって思ったりなんかしますよね。その頃当然奥さんもいたし、娘もまだまだちっちゃかったんですよね。なんかそんなんで、うわ、俺生きててよかったなって思いましたよ、本当に。で、この間、手術のなんやかんやの給付金が降りてきまして、まあ私がかけていた生命保険、まあ医療保険の分と、私の親父が勝手にかけていた共済保険の、まあ給付金が降りてきまして、結構な金額だったんですよね。で、まあ完全にこれで、働かなかった間の分の収入源はカバーできて、お釣りもできて、なんならなんか安い車でも買うかぐらいな、ぐらいな臨時収入にはなったんですけれども、もっと嬉しいことがありましてですね、神さんにその医療保険のことについては、まあ全部お任せ、まあいいよいいよ適当で、なんつってね、てめえの仕事、保険の仕事やってる割にはそんな感じなんですけども、まあ、神さんが入っててくれた医療保険、どうやらその急性心筋梗塞で、1日でも入院すると以後の保険料はいただきませんっていうね、保険料免除特約、特定三大疾病、特定三大疾病保険料免除特約っていうのがついてたらしくて、で保険金は保険料毎月の掛け金が帰ってきまして、でこの後ですね、私は一切保険料を払わなくても、毎月の掛け金を払わなくても医療保険がずっと一生涯ついてくるっていう、とてもいい、いつでも病気になれるっていうですね、ラッキーなこともありましたね。 で今回退院してね、日常生活をこうまた新たに始めてはいるんですけれども、結構その自分で、摂取する塩分の量とかね、野菜を食べる量とかね、そういうことはかなり気にはしてたんですけれども、あ、もうこれでなんだ、大腕振ってラーメンの汁全部飲めるなってね、どんなにこうしょっぺーもん食ってね、やっちゃった病気になって入院したって入院代かかんなくていいやなんてね、油柱もまた復活だななんて思ってた、そんな話したら神さんに本気で怒られましたけどね、まあ、心配してくれるのはありがたいんですけど、ね、ちょっとね、そうね怒るとき怖いんですよね、ものすごい怖いんですよね、分かる人は分かってくれればそれでいい、あんまりね言っちゃうとまた何かの時にね、皆さんにご紹介した時に、ああ鬼嫁ですかなんてことになったら怖いんでね、大変なことになっちゃいますから、何言われるか分かったもんじゃないんで、これ以上のことはあんま言えないんですけどね。まあまあそんな感じでね、もう退院して2ヶ月以上経ってないですね、1ヶ月半ぐらい経ちましたか。まあ通勤行き帰り、まあ片っぽだったりとか、まあよく歩くんですよ。だいたい1日1万歩歩くようにしようなんて思いながらやってるおかげで、まあ体力がだいぶ戻ってきましたね。うん。まあ心臓については毎日薬を飲んでますんで、まあ全然安定はしている。なんせかんせその体力が落ちたっていうのがすごく生活の上で辛かった部分なんですけども、最近はそれもだいぶ改善しまして、まあすっかりと、日常生活に戻ってきましたよ。ご心配おかけしましたっていうところで、まあ今日の辺はこの辺ですかね。まずは。それではまたそのうちに。最後の一言何回言おうと思って忘れちゃったね。では。